おはようございます。いよいよ11月になりました。まもなく2017年も終わろうとしていますけども、今秋真っただの中で今こうして礼拝を守ることができまして本当に感謝をしています。今日は今読んでいただきましたようにヨハネの福音書の第7章のところから生ける水と題して少しメッセージを語りたいと思います。昔から日本人にとってですね、水と空気と安全はタダだというふうに言われていました。しかし今の現代においてはですね、このいずれともお金をかけないとその十分なものを手に入れることができない時代となりました。特に今日問題として水もですね、いわゆる名水といわれる水はむしろガソリンよりも高く、なかなか手に入れることができない状況になっています。でこれもひとえに地球の温暖化と、それから森林伐採、それから環境破壊によってですね、きれいな水がだんだんとこの地球から失われたと言っても過言ではありません。特に東南アジア、それから中国においてはですね、砂漠化というのが大きな問題になって生きています。かつて NHK のプロジェクト X という番組の中でですね、中国のゴビ砂漠を緑の大事にしようという大きなプロジェクトがあったというのはご存知でしょうか。この大きなプロジェクトはですね、鳥取大学のある体感した教授の熱意によって実現したものです。で彼はご存じのように鳥取は大きな砂丘があります。でこの砂丘をなんとか緑の絨毯にしたいという思いの中で彼は取り組んでいきました。で65歳の体感になった時にですね、なんとかこの取り組みをしたいということで、今ご覧になっているように鳥取の砂丘はかなり緑が回復して、もちろん砂漠は残っていますけれども、それ以外に今、梨畑とかいろんな果物が増えるようになって、また防風林の役割を今果たしています。で ふとしたところに中国のゴビ砂漠にだんだんだんだんこう水が少なくなり、なんとか彼らの貧しい人々のためにですね、緑を植えて農業を確立しようという大きな大きなプロジェクトを作りました。で彼は300本のポプラの森を生まれてですね、その時に95歳になって、で日本から5000人のボランティアでその森を作りました。で彼は思い立ったのが昭和47年にちょうど日中国交回復が日本中で喜びにあふれてその頃なんですね。で彼、農学者遠山正秀さんっていうんですけども、鳥取砂丘でその成果を得た技術を用いてですね、最初はクズの苗を覆う作戦にしました。で彼は一生懸命ボランティアと一緒にクズの苗木を植えました。しかし、たった一晩でですね、それは消えてしまったのです。何ならば、遊牧の羊がちょうどいい餌だと思ってですね、その若い苗木を全部食い尽くしたというんですね。しかし、彼は諦めませんでした。何とかして緑を増やしたいという思いの中で、成長の早いポプラの苗木を植えようという思いの中でですね、日本に帰って日本の全国からその植林ボランティアを応募いたしました。でボランティアに応募したのはですね、会社の社長とか定年間際のサラリーマンとか、それから学生とか、そういう人を集めてですね、平成3年ボランティアと人々と共に中国に乗り込んでですね、砂漠を森に変える プロジェクトが始まりました。当然砂漠ですから灼熱の夏、それから砂嵐、それから穴を掘るにも掘っても掘ってもこう砂が崩れると落ちる、まあ、アリ地獄のようなですね。そして穴を掘っている途中に人間の骨が出てきます。そこはかつて日本と中国が激戦を行った地でもあったんですね。で当然地元の人たちはいぶかしげに彼らを見ています。しかしどんどんどんどん作業が進むにつれてですね、ボランティアの顔は輝きを増し、またそれに伴ってですね、その地域の人々もその作業に協力をするようになりました。そして平成7年ついに100万本のポプラが植わり、そして翌年の夏大洪水でポプラが流されたにもかかわらず、またまた一本一本植えなし、とうとう大きな大きな300本のポプラの森ができたというんですね。そして森と森の間には当然砂漠が、砂の移動が止まりますので、そこに豊かな畑が生まれ、そして水も流れ、不可能と言われた砂漠の緑化に成功したという話です。 しばしば私たちはこの水の問題についてですね、昔からキリスト教だけなくていろんな問題が取り上げています。有名な言葉にですね、老子の言葉に常然水のごとしという言葉があります。これお酒にもありますけども、これは水はですね、万物を助け育てながらもですね、自己主張を曲げずに誰からも嫌う、高いとこから低いながら、そういう謙虚さが持っている、そういう老子の言葉なんですね。でその言葉を受けて黒田藩の主大藩士である黒田長政のお父さん、だから入水という記号を入った時にこの言葉から取ったというふうに言われています。で今日問題にしているのはこの水の問題についてですね、少しヨハネの福音書から考えていきたいと思います。37節の最初のところにですね、祭りの終わりの大事な日にという言葉から始まります。この祭りというのは一体どこの祭りでしょう。それはこの7節の初めの方に2節に時にユダヤ人のカリオの祭りが近づいていたという下りがあります。イエス様はこのカリオの祭りに出るためにエルサレムにお越しになったというのが伺えられます。このカリオの祭りはユダヤの人々にとってですね、3つの大きな祭りの一つでもあり、実は最も重要にした祭りの一つです。秋の収穫を感謝しつつ年を終わる、本来は農耕者の農業の祭りなんですけども、この狩猟の祭りはご存じのようにエジプトの地からイスラエルの民がモーセに引き連られてアラノから脱出するときに、本当に狩りで作った岩を、狩りの小屋ですね、でそこの生活を忘れないようにするためにこの狩猟の祭りを作ったというも言われていますし、そこに民族学的また信仰的な解釈を加えて、神の良き守りと恵みを記念しつつ、この世が仮の住処であるということを告白する印の記念するためにこの祭りが催されたというんですね。で、この祭りの一番最後の日にですね、この雨の恵みと求める祈りがなされ、シルアムの池からですね、黄金のこう、なんて言います、試薬みたいなもので水を汲んでですね、こう神殿に注ぐという行事がなされた。ある意味では、この喜びの祭りであり、また招きの祭りでもある。パレスチナ地方にとっての水っていうのはですね、本当に貴重なものです。 で、聖書の中にもいろいろ水にまつわる話がいっぱい出ていますね。特にモーセ時代は井戸をめぐって争いがあったというふうに言われます。水は渇きを潤すのにとても重要ですし、また必要です。そしてもし彼らにとって水がなければですね、生命の危機にもつながります。つまり滅びに至る不安材料の問題です。で、ここで水の性質について少し皆さんと一緒に考えてみたいと思います。水の性質はいろいろあります。まず一つはですね、水は当然液体ですよね。で、熱を加えられますと気体となって上に上がっていきます。それから寒くなると水は氷となって固体となります。つまりいろんな形に変化するということなんですね。すると皆さんが水を器に入れてみてください。丸い器に入れると丸くなる、四角い器に入れると四角、いろんな形に変化をいたします。つまり入れ物に応じて形を変えることができるんですね。それから先ほども少し言いましたように、当然水が流れるためには高いところから低いところへ流れないといけません。つまりそれは一つの謙虚さを表します。いつもいつも高いところに留まっているわけではなくて、常に常に低い低いところへ流れていきます。それから夏の水害でもご存じになったように秘めたる力を持っています。岩をも砕きますし、時には山をも崩します。あのエネルギーの大きさは比べようがありません。それから4番目はですね、当然水がないと私たちは生きていけませんので、命を保つための必需品であります。それから特に聖書で教えています、今日の聖書でも読んでいただきましたように、私たちの罪を清める清めの水としても使います。私たちが信仰告白をし、イエス・キリストを救い主であると信じたときにですね、聖霊と水のバプテスマというのがあります。だから私たちはクリスチャンになるときには当然聖霊によって清められますけれども、もう一つ私たちのバプテストにとって重要なのは水による全身のバプテスト、バスメスマ、これがやる罪の清めとしての働きで、合わせて私たちの命をつなぐ泉ともなり、愛と知恵と力に満ちる存在でもあります。それから最後にですね、死に勝つ力として水が持っているということなんですね。先ほど言いましたように、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって私たちは永遠の命につながる。それは水のバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けることによって死に勝つ水を私たちの体の中に入れるということなんです。聖書におけるこの水の働きと聖霊の働きはいろんな箇所で取り上げられています。まず皆さんにとって有名なのは旧約に聖書においてはですね、例の有名なノアの箱舟で洪水によって滅ぼされます。これは裁きとしての水の働きがやってきます。それからナウマンという重い皮膚病になった人をですね、ヨルダン川に浸すだけで治ると言われた、いわゆる皮膚病の癒しとしての働き。それからこのヨハネの福音書のサマリアの女、イエス様のところに水を、井戸に水を汲むときにイエス様の会話の中で、私にも生ける水をくださいと言ったサマリアの女。それから三章の中に出てきますニコデモ、誰でも水と聖霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないという御言葉を受けてですね、御言葉をその時はニコデモは知らなくても、後でその意味を分かり、イエス様の死体を受け入れる、受け取りに行くという劇的に変わる ところが書いています。イエス様はこの祭りの大事な時にですね、立って叫んで言われたという言葉があります。こういう表現は極めて珍しいですね。イエス様は語りかけはいつも優しく、また声も静かに、改めないで言います。ところがイエス様は立って叫んで言われたって言うんですね。誰でも乾くものを私のところに来て飲むがよいと言うんです。それは魂の渇きを癒すために私のもとに来なさいと言うんですね。私たちはいろんな意味で富んでいます。で、富というのはですね、実は独占するところに生じるんですね。みんながすれば富は私のところに来ません。ある程度限られた情報と条件によってですね、富は独占することによってどんどん増えていくところがあります。しかしこの世の富はですね、確かに生きる意味では必要ですけども、ありすぎると逆に心がだんだん貧しくなってしまいます。事実そういう人を何人も見たことがあります。この世の富は富んけども心が反比例に貧しくなっていく。で、豊かさというのはどういうことかというと、他の人とお互いのものを分かち合うところで生じるのではないでしょうか。乾いた心に命の水を与え、新たな命と創造を私たちに与えてくださいます。それはイエス様の御言葉です。ローマの格言にですね、富というのは海の水のようなものであると、それは飲めば飲むほど乾くというんですね。海の水は皆さん誤って飲まれたことがあると思いますけども、あれを飲むとですね、一時的に喉の渇きは収まるかもしれませんけども、ますますだんだんだんだん乾いてくる。それと同じように、ところがイエス様の命の水というのはそういうものではありません。それは私たちの罪を一身によって十字架にかかり、そしてイエス様の差し出した命によって私たちは希望、平安、愛、真理、そして永遠の命へと私たちに導いてくださるものなんです。そして乾いているものは誰でも来るがよいというんですね。来て飲めとおっしゃる。そこには何な条件も記されていません。乾いている人は誰でも来いと言っていらっしゃるんですね。それは地位とかお金を持っているとか名誉があるとか知識があるとか、そういう条件は全くなしに、乾いているという事実だけで平等で差別なくかつ自由にイエス様のもとに来られる。それは受け入れられる祝福、それはイエス様ご自身がお持ちになっているものなんですね。だからイエス様の前に来て飲む資格っていうのはイエス様は要求されていないし、すべての人に私のもとに来なさいということなんです。で、それは罪あるすべてのものがイエス様のもとに来る恵みが私たち一人一人に与えられる。良い行いをやったからとかって、多額の献金をしたから、また律法をよく守ってるからということは当然それは重要ですけれども、それはイエス様にとって些細な問題でしかない。自分の罪を告白し悔い改めする、その心こそイエス様が求めているそのものなんですね。地球の砂漠化、エルニーニョ現象っていうのはこれからも多分続いていくでしょう。それは実は自然界だけではなく、私たちの人生そのものも同じようではないでしょうか。自己中心的であり、エゴイズムであり、人や自然に対して無関心で、自分の幸せのみを追求する、 やる心の砂漠化がますますこれからどんどん進展していくと思います。経済のでもそうですし、政治の世界でもそうではないでしょうか。それでは神様が私たち一人の一人の人間を愛し、そして受け入れてくださるということ、そしてそのことに対して私たちもその神の愛に応えて、他人を愛するように自分も愛する、そして自分を生かすということなんですね。実は私たちは本当の意味で自分を愛しているとは言えるでしょうか。本当に自分を愛すればですね、それと同じように他人も愛することができると聖書は言います。ちょうど先ほど説明しましたように、荒地や砂漠や緑をするために手間暇かけて精魂込めて開墾し、そして水をまき、で肥料を与える、種を植える、木を植える、そして美しい大地にするように、私たちも実際は私たちの心の中にも同じような作業が必要なんです。人間にも乾いた砂漠を緑をすると同じように、私たちの心の中にもですね、そういう同じ作業が必要だということはこの聖書は言っているのではないでしょうか。ジュラール・サントリーという有名な人がいるんですけども、その人の言葉にですね、一生の終わりに残るものは自分で集めたものではなく与えたものであるって言うんですね。骨董品とかお金とかいろんなものを自分自身たちは集めることはします。しかし実は一番最後に残るものはですね、そういう集めたものではなくて、いかに人に与えたか、これによってですね、本当の財産、価値があると。まさにこれは人生の奥義ではないでしょうか。私たち一人一人がどれだけ人のために役に立つかということですね。で、日本語の人という文字はですね、夫妻の人がこう支え合って生きるというふうに言われています。つまり人は一人だけでは生きていけない、常に他の人と支えながら生きていかないと人としての役割は果たせないということなんです。そこに私たち一人一人が生きる価値があり、存在意義があるのではないでしょうか。水を汲むあのサマリアの女は、後で水を分け与える女となったように、泉は流れを作り、また自分の得たものを人に与えるようになる。つまり私たちもですね、イエス様につながって得るものがいっぱいあります。それはイエス様の命を私たちが受け入れること、それはやがて成長し実を結ぶようになる。次にイエス様の愛を私たちは受けることができます。イエス様の愛を知れば、愛とは何かというのを踏まえ、そして私たちがイエス様の愛をいただいているということを互いに認め、互いに愛し合うようになるということですね。で、3番目がですね、イエス様の喜びを私たちに受け入れます。それは肉にあって、または霊によって喜びが満たされるようになるということです。それはまさに私たちがこの生ける水によってですね、生かされている。イエス様は道であり、命であり、真理であり、また水でもあるとおっしゃっています。私たち一人では、自分自身の力ではですね、何もすることはできません。しかし、ひとたびイエス様の生ける水を受けて、それを飲むようになると 魂の渇きはなくなり、私たちの心はその水で潤され、そしてその水が泉となってですね、自分自身だけではなく他の人たちも分け与えれる大きな大きな川となって、下へ下へと流れていく、そういう喜びと祝福が私たちに与えられています。今日あえて生ける水というこう活躍するの勝つというふうに言った。で、その精神が長崎活水学園というところがその趣旨に基づいてですねつけたというふうに言われています。水はそのままではであれば水でしかありません。その水をどのようにして使うかというところにですね、本当のその水が生きた水となり、私たち一人一人の心、ひいては良き隣人、また周りの人、またこの地球全体にですね潤し、毎日必要な命の糧としてこの水が私たちに与えられるというふうに思います。最後に詩編の63編を少し紹介して終わりたいと思います。63編の言葉にはですね、神よ、あなたは私の神、私は切にあなたを尋ね求め、我が魂よ、あなたをが渇き望む、水なき渇き衰えた地にあるように、我が肉体はあなたを恋い憧れる、それで私はあなたの力と栄えとを見ようと聖書にあって目をあなたに注いだ。あなたの慈しみは命にも勝るゆえ、我が唇はあなたを褒めたたえる。私は生きながられる間あなたを褒め、手を挙げて皆を呼び祭る。本当に私たちは命の水である神様、イエス様、そして聖霊を仰ぎつつ、毎日その御言葉をかみしめつつ、この生ける水を神様からいただいて日々の生活を送ろうではありませんか。それではお祈りいたします。在天の父なる神様、今日もあなたによって私たちがこのようにこの礼拝に集い、またあなたからいただいた生ける水によって生かされることを思います。どうか私たちはの魂は今飢え渇いています。どうぞあなたからの生ける水を私たちに十分に注ぎ、そして日々の生活の中であなたの水を、そして命を、また愛を生かしてください。この1週間それぞれの家庭から、また地域社会から、また会社から、学校から、それぞれの場で私たちは生活をいたします。どうか私たち一人一人をその場にやって、あなたの証として用いられますように、この1週間の歩みをどうぞあなたと共に歩ませてください。この感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名にとって御前に捧げます。アーメン。